ました武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
喫音ですね。あまりいい言い方ではありませんが、どもりという、これさまざま説がありましてね、
はい、
そのさまざまな問題点をやってみようかなと思って、これねいい本なんですよ。近藤裕樹さんという方が新潮社からお出しになった本でしてね、副題がズバリですね、伝えられないもどかしさという、喫音発声の第一音が出ない、これが身体的な障害なのか心理的な障害なのかさえもはっきりしないという、
はい、
このズバリ申しまして、どもってなかなかうまく話せない方、そういう人たちは近藤裕樹さんの調べによりますと100人に1人ですから、日本では100万人ほどいるという、は
い、多いですね、
はい、しかもですね、これ障害として小さいということで、うん、あんまり取り上げられることがないという、
うん、
取り上げませんよね、
はい、
ま
あ、デリケートな問題だから取り上げにくいっていうのもありますけれどもね、
あるでしょうけどね、
はい、
ヨーロッパやアメリカなどでは全人口の 1%、 小さい子どもでは 5% ほどの確率でこの小さな障害が発症しています。症状は実に多様でして、繰り返す連発型、僕はというような、それからその次が、これは心発型といいますか、僕はというような、こう言葉が思わず伸びてしまうという、
はい、
それからもう一つが、出てこない、僕はっていうような難発型というタイプがありまして、進行していきますと最後に全く言葉が出なくなる重症化が現代は進んでいるのではないだろうかというふうに言われております、
はい、
実は思わず小さな障害と呼んでしまったのはどもるということに関しまして、私自身はそれほど大きな障害とは考えていなかったわけですね、うん、ディレクターさんとも朝話してたんですが、子どもの頃喫音の人っていうのは周りにいっぱいいたような、
うん、
かなさんは思い出ある？そういう人。
私10代の頃すごく仲良かった女の子は軽い喫音で、自分でもそれ分かってて、
はい、
私詰まると言葉がねっていう風な子だったですけれども、でも大人になってからいつの間にか治ってましたね。
はいはい、そういうことがあるんですよ、
うん、
そのことも含めて喫音って考えてみませんか、
はい、
私も高校の同級生で柔道部の子でしたけど、
はい、
おりましたですね、うん、それからアマチュアの音楽仲間、ロックグループでベースを弾いている浜田っていうのがいて、
はい、
かなり重度の喫音でした、
うん、
もう話してもいいと思うから話しますけど、うん、これはサンハウスっていうグループ、ロックグループにいて、リードギターがまこちゃんよ、あゆかまこちゃん、
お、はい、
あそこのグループでもう抜群のベースの腕前をしてた、きないやつだったな、この浜田っていうのは、
はい、
だけだって言いながら言ってくるやつでしたけどね、それからよく覚えてるのは、家の近所に農業やってるおじさんで、ちょっとお酒が大好きでいつも酔っ払ってるおじさんで、ケンちゃんっていう、
はい、
ニックネーム当然どもりのケンちゃんっていう、おじさんがいました。それから学生運動の時に、学生運動をやっててアジ演説やるやつに喫音のひどいのがいましたね。わわわわわわ我々はって言いながら、
結構いらっしゃいますね周りに、
思い出の中にね、
はい、
彼らのニックネームはもう本当に申し訳ありません、全部どもりとこうついておったんでありまして、そう呼んだこともありましたが、我々は重度の障害と考えておりませんもんですから、気安く呼んでおりました。しかし近藤裕樹さん、この本の著者、喫音伝えられないもどかしさをお書きになったこの方は、実は喫音の障害をお持ちで、自ら同じ障害を持つ人の現場を一冊の本にまとめルポなさっているわけであります、うん、喫音というのがこれほど苦痛苦悩であったかと、うん、反省しつつこの一冊を読みながら驚いているわけであります。なんていうのかな、今テレビバラエティなどになりますとテンポの速い会話が娯楽となっておりまして、あるいはビジネスでもいかにテンポよく会話を展開するか、プレゼンやるかというのはその人の能力と言われている時代であります、
はい、
中身はなくてもテンポだけでおかしいっつって、それで大当たり取る一発芸人ってのは山ほどいるわけですよね、
はい、
そういう意味ではその、喫音という障害を持った方なんかに関しましては非常に生きにくいという時代、
はい、
それが近藤さんの筆によりましてありありと伝わってくるんですね。伝えられないもどかしさがいかに苦しいのか、私なんかふっと足止めて考えてるよね、
う
ん、
本当原因も知りたいし、うん、どうやったら治るのかも知りたいし、自然に治るのはなぜかなっていうのも知りたいし、
不思議だろう。
本当不思議だと思いますよ。
今こうやってお話しとりますが、もう朝からね、なんかコメンテーターの人から番組を回すなんとかちゃんまでね、
はい、
あもうみんなあるリズムでポンポンポンポン言っておりますが、うん、うまく発声できないというおかげで批判もその不満も言えないっていう方がいらっしゃるということであります、うん、で近藤さんね、この本の最初の方つかみで意外な人物が喫音に悩んでいたという実例を出してらっしゃるんです、
うん、有名な方なんです。
有名な方です。喫音に悩んでたハリウッドスター、さあ明日ゆっくり話しますけどお名前だけ披露しときましょうね、はい、マリリン・モンロー、というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
喫音の悩みということをまな板の上に置いてるんでありますけども、著者近藤祐樹さんは意外な人物を喫音で悩んだ人物として挙げておられます。その人物がマリリン・モンロー。
全然知りませんでした、
これはですね、実はお姉さんのベイニーズ・ベイカーさんでいいのかな、
はい、
モンローさんのお姉さんがいらっしゃって、我が妹マリリンという証言を収録した書物の中でモンローの嘆きとしてセリフを言うのが辛い、それだったら体を見せた方がいいとまで言ったそうであります。この喫音で言葉が時折詰まるっていう癖、女優さんやってらして、それずっと続いていたらしくてですね、喫音と戦うマリリン・モンローっていうのは未完の遺作女房は生きていたで、セリフの詰まりがスタッフのエピソードとして残されているらしいんでありますね。もしかするとなんですけども、モンローウォークもありますし、ね、歩き方ね、お尻を振って、
はい、
もう一つあの唇を尖らす特有の喋り方、
はい、
トゥッテトゥッパトゥッピトゥッパそうそうそうそうそう、はい、あれは吐息とともにセリフを言う、言葉を言う、そうするとどもらないんだって。だから吐息と一緒にふんふんって言いながら、実はどもる自分を抑え込むための話術として、彼女はあの金髪のセクシーという役柄を演じたのでは、演じる上でもう一回演じたのではないだろうかと。
興味深いですね。
で、すさまじい喫音との戦いがモンローの中にあり、もしかすると点々点でありますが、
はい、
30代半ば女盛りでの自死の中にそのコンプレックスがあったのではないだろうか。それほど伝えられないもどかしさというのは重大なのであると喫音に悩んだ著者近藤祐樹さんはそうおっしゃっているわけであります、
はい、
本当に切ないことに、この喫音、なぜ喫音が起こるのか、実はそのメカニズムは分かっていないんであります。
うん、
まあそれにしましても、この喫音というこうどもるという言葉の発達障害は、体の気質、脳の気質、環境、心理も絡んでくるゆえに、喫音の方が100万人 いるとすると100万通りの病態があると。だからスッと治る人もいるんだって。
ほう、
この中でその紹介されているので切ないのは、かなさ、喫音ゆえにね、自殺なさる方が多いのよ。その彼らの苦しみみたいなものを近藤さんがとくとくと、
はい、
で言語聴覚士っていう資格があるんだって、
はい、
ところがこれはね、嚥下飲み下し等々に問題のある人の治療士、療法士でありまして、3万人ほどが医療福祉施設に勤務している、
はい、
喫音については相談する人が非常に少ないんですって。しかもその100万人の100万通りもあるほどでありますから、その相談者が少ないということが喫音者の悩みを深めていると。さっきディレクターと話しておりまして、最近その喫音の方少ないですねと、でも近藤さんはね、逆にそういう人たちが世の中出てこないようにしてるんじゃないかと、だからますます孤独が深まっているんじゃないかと。
そっか、今ネット社会だから、家でパソコンやってるだけの人も多いですし、
だから喋らなくていい職業に就いたりして出てこないという、その現代社会が弾いているのではないかと。で、頑張れと大声を出したくなりますが、そういう療法士の少なさに対して完全と立ち上がった地方がございまして、九州大学、
はい、
福岡にあります九州大学でございますが、ここの耳鼻咽喉科の菊池義和先生などは先駆けとなりまして、今日本で喫音ドクターとして活躍なさっているということであります。はい、近藤祐樹氏は手がかりとして、カナさん見たことないかな、 NHK 障害者によるバラエティ番組バリバラ、これは障害を持った方が自らの障害について語るというバラエティ番組、でもこれねやっぱり重大なことなのよ、これこそがバリアフリーじゃないかなと思うんだ、
はい、
この中で、このバリバラの中で、もちろん仮名だと思います、著者近藤さんは高橋啓太さんという喫音、どもりの青年と知り合うわけであります。事情はよくわかりませんが、お子様、女の子を育てておられて、奥様はいらっしゃらない。何か事情があったんでしょうが、近藤さんは一切そのことについて触れていらっしゃいません。で、近藤さんがこの高橋さんがどもりで苦しんでいることについて、真剣に聞こうと思ったのは、この高橋さんですね。17歳時に喫音が治らずに、切ないですな、高校の校舎から飛び降りて自死なさろうとしてたんですね、
はい、
ですから必死になって喫音と戦っておられる方なんでありますね、シングルファザーでももちゃんという3歳児を懸命に育てておられて、あんまり会話しなくていい板金工をお務めということですが、この高橋さんあたりの話から喫音の苦しさを語っていこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
近藤祐樹さんの喫音、伝えられないもどかしさがまな板の上に載っております。近藤さんはドキュメンタリータッチで一人の成人男性を紹介しております。喫音で悩む高橋さん、高橋啓太さんという方です。名古屋の方らしいんですね、
はい、
17歳で喫音に苦しみ、なんとあろうことか高校校舎から飛び降り自殺をという、両足を骨折するという重傷を負って、今はシングルファザーとして女の子を一人懸命に育ってらっしゃるという、喋らなくても済む板金工として働いておられて、 NHK バリバラで喫音の苦しみをテレビで喋ったんですね、
はい、
その高橋さんの喫音は難発で、言葉が続いて出てこないという、ブチブチ切れてしまう、それも重度、かなりひどい難発の喫音であります、
はい、
80年代から90年代は喫音の日本人に対して非常にこうやっぱ日本全体の理解度がありませんで、激しく彼らを傷つけていたという、これ一つのいい加減なあれなんですけど、私もこれ聞いたことあるんですな、
はい、
喫音うつるっていう、どもってる人の真似したりなんかするとうつるぞっていうようなのが、それからカナは見たことない、俺見てたよ昔さ、月刊明星とか、
はい、
月刊平凡とかっていう、
はい、
なんか芸能人カラーグラフ集みたいなのを買って、一番ケツの方の活字ページになるとさ、
はい、
広告がいっぱい載ってて、その広告に、
はい、
赤面どもり矯正っていう、
はい、昔よく見てました、そういう広告、
あれいっぱいあったな、そういうの、
今そんな
今はないですね、
ないかもしれないですね、
これですね、
はい、
高橋さんっていう方も本当気の毒で引っかかっておられる、引っかかるって、まあ言っちゃっていいか、 あのね、ことごとく素人なんですって。
ほう。
だから自分はこうやったら治ったっていうのを人に当てはめて、この手のそのアイディア商品を売ったりなんかしてる方がほとんどで、我流の治療の方法でちゃんとした病理を通ってないんですって、
はい、
で日本全体が喫音どもりを障害と考えずに、まあ、貧乏ゆすりとかそういうものと同じような癖と考えていたようで、これも本当に許してほしいんでありますが、重篤なその発達障害とは思っておりませんでしたので、でどもりが移るという考え方は1920年代教育学者の伊沢修造氏が唱えたもので、1920年代アイオワ大学で、例えばですね、左でこう初期こう筆を握って文字を書いていた人をしゃにむに右に持ち替えさせたりしようとするときに喫音が出るというようなことが実験されたんですって、はい、ところがこれね、科学的にもう全く証明されずに喫音が移るというのは嘘、でたらめ。このアイオワ大学、何百人と実験で喫音が出るような強制的なことさせられてんのね。そうだ、後で裁判沙汰になって訴えられたみたいですね。でもやっぱりそれは一種喫音というものの謎の深さでありますな。2005年になってのことでありますが、一部喫音者に遺伝子の突然変異があることが判明したんでありますが、100人どもの人のうちその遺伝子突然変異があるというのがわずか10人程度で、これもはっきりしなかったらしいんでありますね、
はい、
で今なお喫音に関する研究は続いておりまして、九州大学には菊池教授が親りの研究グループがあったり、国立障害者リハビリセンターがあったり、金沢大学では小林弘明先生がやったり、それから北里大学の方では原さんとか、広島大学では河合さんでありますかね、それから福岡教育大学、私の卒業しました大学には三上先生という先生がおられまして、
はい、
喫音治療の方法を開発してらっしゃいますんで、悩んでおられる方は希望を捨てずにというふうに思います。高橋さんは愛知県内で、長田さん、この方も喫音の方なんです。それでこの方は言語聴覚士に通いながら自分も喫音どもり矯正と戦ってらっしゃるという方であります。この方はもう我流なんです。はっきりおっしゃるんですが、我流で治療方法をいくつか見つけたらしいんでありますね、
はい、
それはね、話す時の話の速度を落とす、うん、早く話さなければっていう負荷を下げること、そうすると割とどもらずに話せるんですって、
うん、
長田さんという方は我流であることを自覚しつつ治療法を懸命に開発しながらどもりの喫音の治療方法を探っておられるという。しかもこの長田さんってのはすごいな、指導無料ですって、苦しみよく知ってらっしゃるのよ、
はい、
それで彼はお金なんかいらないから、ただ一つ自分に治療をやらせてくれるんだったらばやめないでくれって、それだけが条件ですという。この長田さんの申し出からして喫音どもりがいかに苦しいか伝わってきます。そんでこの作家なかなか冴えてるな、長田さんにもね取材してるんですね、
はい、
ところが長田さんってのは切ない人ですね、警察官、
はい、
ところが喫音というのがね、警察官務まらないんですね、お気の毒にね、その長田さんのその苦悩を明日お話したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
品のない言葉でありますが、どもるという人たちの苦悩をまな板の上に乗せて、おります。我々はトントン言葉が出てきますもんですから、
はい、
こんな風にして話しておりますが、私はね、香奈さん、
はい、
ちょっとどもりながら話す人の迫力って信じてるんですわ、
はい、あ、わかります。なんとなく
一番最初に映画で演技を教えてくれた山田洋次監督はね、
はい、
こう演出で悩んだりするとちょっとどもられるんです。
へ、
いやいやいや、そうじゃなくて ってさっていう、
あ、なんかちょっとイメージ
分かるだろ、
はい、
人間っていうのはさそんなに強くないんじゃないか、はい、とかって言われるとね、
はい、
俺涙出てくんだよ、
はい、
そういう言葉にこう詰まるから説得力が増すんだと、ただ生まれついて思春期から言葉に詰まった人っていうのは大変なんですね。浅田さんの紹介をいたしましょうね。この方は警察官になることを目指して警察学校に通うんですけども、緊張とともにどもりが激しくなるということで、その上司への一日の報告っていうのがあるんですって、訓練所で、
はい、
これがうまくいかない、
うん、
何時から、ね、どこどこ巡回とかっていう、それができない、うん、それでなんとこの方はね催眠療法までおやりになったという。かなさん聞いて、
はい、
催眠療法、喫音の治療でありますけども、1時間8000円だそうですよ、
うん、
それを毎日ぐらい払い続けて喫音を治そうとなさるんですね、
はい、
でお父様もお母様も警察官として張り切ってる息子を温かく迎えてくれるもんでありますから、立派な警察官になりたいという夢が捨てられないんですね、
はい、
でこの方ね切ないんですね。ついに卒業なさったんですよね、警察学校、
はい、
交番にお立ちになるんですけども、会話となると喫音どもりが出るわけですね、
うん、
そこでこの方自分でおっしゃったらしいんですが、ひたすら殉職を願い、
え、
危険な現場に行くと先頭に立つというような苦労をなさったらしいんでありますね、
はい、
とにかくその喫音どもりの苦しみで死を覚悟しノイローゼにまでなったという。結局最後は警官お辞めになるんでありますが、10年間の努力が全て無に帰したという、
うん、
彼はやがて病院勤務のスタッフとなりまして、非常勤の勤め先で苦しい生活をしながら本気でどもりと戦うわけであります。喫音療法士としての資格を取り、自分の病のどもるということと対決した人で、それゆえに同じようにどもりで苦しむ高橋さんに対しても必死になって矯正をやったみたいでありますね、
はい、
高橋さんはどうしてもどもりを治したいんです。なんでかっていうと、今その旋盤工みたいなことをやってらっしゃる、溶接工みたいなことをやってらっしゃるけども、はっきり言って外交ができないと正社員にしてもらえないんだって。お子様もいらっしゃるんで、必死になって訓練をじんときたんだけど、訓練開始から半年後、
はい、
高橋さんゆっくりと喫音が治っていくんだって。高橋さん曰くでありますが、ひたひたと伝わってきますね、この喜びがね、治りつつあるという喜び。それはね、コンビニに入ってカウンターでアメリカンドッグ1本くださいっていうのさらっと言えたんだって、
はい、
その時に涙が出るくらい嬉しかったって、
うん、
著者はこのあたりで最重度、非常に重たい喫音の小林康夫さんという方を紹介しております。この人の場合は自分の名乗り、自分の名前を告げるという、武田鉄矢です。かなさんどうぞ。
水谷かなです。そうです。
この、ね、小林さんお気の毒にね、その名乗りがですね2分ちょっとかかるんですって。
うーん、
これは
もどかしいでしょうね。
うーん、80文節読むのに10分以上、うん、かなさんどのくらいですか。
80分節ですか、うんうん、どのくらいだろう。10分はかからないですね。
あのニュース原稿
360文字で1分ぐらい
ですよね、
はい、
80分節と言いますのは原稿用紙やっぱり1枚前後でしょうね。それで10分ですから、お気の毒ですね、うん、この方はね、喫音の自分、どもる自分を言語機能の障害者としてお医者さんにお願いして、あの証明書を書いてもらってるんですね、
はい、
そして障害者として会話補助装置、文字入力による音声化装置、文字を打ってボタンを押すとそれが音声になって出てくるという補助装置を持っておられて、障害者として生きていこうと決心なさった、
はい、
よほど苦しかったんでしょうね。 彼は障害者手帳を手にした時にほっとしたと書いてらっしゃいます。そして2014年のことでありますけれども、あるテレビの報道番組でこの喫音に悩む人のニュースが流れるんですが、それはまた明日ということにしておきましょうか。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
近藤祐樹さんの喫音、伝えられないもどかしさがまな板の上に載っております。そういえばということで、この喫音の問題を取り上げた映画で英国王のスピーチという、
ありました。
あれはアカデミー賞取ったんだよね、
はいはい、
見た見た。かわいそうにな、兄ちゃんが恋かなんかに生きちゃって、弟が英国王を継ぐことになったんだけど、喫音で、よりによってまたその時にドイツにヒトラーが生まれて、こいつがもう喋りの名人で、やったら早く喋るもんで、そのナチスドイツと対決する時に英国王になった彼が喋らなきゃいけないんだけど、喫音でっていう、そこで彼が必死になって小石を舐めたり、
はい、
早口言葉を練習したりっていう、
こんな治療法あんのかなと思いながら見てましたけど、
いやあれはだから民間療法ですよ。結局それを乗り越えたということでありますけども、
はい、
ああいうことやったから乗り越えたわけじゃなくて、やっぱり他に、昨日約束しました2010年テレビ朝日報道ステーションサンデーに取り上げられた喫音の問題であります。北の町北海道の34歳の看護師さん、飯山さんという方が、多少喫音どもっても構わないということで札幌の病院に就職し、よしやるぞと思われた時に、そのおいでよと、喫音でも構わないよと言ってくれた人が転勤でいなくなっちゃって、
はい、
違う人が入れ替わりに来て、今の読み方じゃ誰が病気かわからないとか、普通に喋ってごらんとかっていう、何ヶ月間かの、4ヶ月間か研修受けているうちに、誰も恨みません、もう疲れました、生きていても人様に迷惑をかけるだけです、人生の幕閉じますという遺書を残されて、
はい、
自殺をなさったという、これを報道ステーションが取り上げまして、
はい、
ご遺族の方々は労災を認定してほしいと、あの子は働くことで死んでしまったんですからということですけど、それを認めないという病院サイドとの激しいやり取りですね。著者はこの病院まで行かれて、
はい、
その時にどんなことがあったのか、飯山さんを自殺に追い込んだ一言は一体何だったのかっていうのを講義ではなく聞かせてほしいと掛け合うんでありますが、門前払い同然だったという。喫音の無念というのは苦しむ人にとっては自殺を思い詰めるほど厳しい、ところが周囲の人たちはそこまでは考えてはいるまいと言って叱ったり直せと迫ったり笑ったりするのではないだろうかという、
はい、
でね、飯山さんって気の毒でね、奇跡のようにどもりが治るという矯正ベルトが、
ベルトってベルトですか、
ベルト、
うん、腰に巻くベルト、
そう、あれをね、うん、横隔膜の上までずり上げてギュッと巻くと喫音が治るって言うんで、かな、これ10万円だったそうですよ、1本、
うん、
それをお買いになったらしいんですが、送られてきたベルト、ただの紐だったそうですよ。
え？
号泣なさったみたいですね。チューブだったそうですよ。
あ、
うん、自転車の内側に入ってる、
はい、
それが一本乱暴に紙の包みの中入ってて、うん、10万円で買った自分も情けなかったんでしょうね、うん、このあたりがですね、この喫音という言葉が詰まってうまく出てこないという障害の重大さでありますね、
うん、
CM において5秒が1音節、まるちゃん、赤いキツネと緑とタヌキ、これ私4秒で言わないといけないんです、ぶら下がりでいつも叫んどるんでありますが、
はい、
格のごとく5秒1分節で放り込めるぐらいの早口、あるいはラジオテレビにおいて、かなさんもう目の前にいらっしゃいますが、この方々が噛むという、
はい、
不始末をしでかしますと、
はい、
結構重大なんでしょう。
私結構噛む方なんですけれども、
はあはあ、
まあプロではありますので、
はい、
噛んじゃいけないですね。
ね、
はい、
噛むだけで、うん、その人の裁量技術を疑われるんですよ、
はい、
でやっぱりアナウンサーなんて大変ですよね。小声であいつよく噛むからって言われると
怖い胸が痛い
だろ、
はい、
だから言葉に詰まって喫音の人たちの苦悩がいかに深いか分かるよ ね、
そ、 うですね。
そして現代社会ですが、もうあえて名前出してしまいますね。明石家さんまさんあたりがトップグループでありますけども、吉本芸人というのは笑いを全部リズムにしてるわけ、
はい、
だからテンポで語っているわけでありまして、うん、時としてテンポがおしゃべりを追い越している、
うん、
だと思わない。だからよく聞くと何にも面白くないんだけど、はい、テンポだけで笑っちゃうんだな。
テンポと間で笑っちゃうこと多いですもん。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。
でも間っていうのは言葉と言葉の隙間だけど、はい、現代かなさん間っていうのは違うもん。その間じゃないもんな。その喋りのスピードっていうのがものすごくやっぱ速くなっているということが重大なことなんじゃないですかね、
はい、
そしてこれは本に書いてあったか自分で思いついたか分かりませんが、何か人から物を尋ねられると同じリズムになっちゃう。分かるでしょ、ね、だから同じスピードで返そうとするときに失言が出るんだって。これ深いよね。聞いてくださいね来週ね。この続きまた来週のまな板の上で。